人生には様々な重荷がつきものです。特に今年私たちの国は3月11日の東日本大震災から始まって、地震、そして津波、そして原子力発電所の事故という、私たちが今まで経験したことがないような重荷を負って生きています。この中にも地震のために被害を受けられた方、また、そのご家族の方もいらっしゃることを覚えています。今も、昨日、冷温停止宣言がされましたが、それはあくまでも、一つの形に過ぎません。まだまだ本当に多くの問題が山積をしています。決してこれで原発の事故も安全安心になったわけではない。これから本当に数十年このことを私たちはある意味で抱えて歩んでいかなければならないという中にあります。重荷っていうのは、聖書がここでですね、イエス・キリストが、すべてを疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいって言った重荷っていうのは、何か自分がこう使命を持ってやるっていう、そういう重荷ではないですね。よく私はこのことに重荷を持ってやりますとかっていう、教会でよくそういう表現するんですけどね。で、それは自分はそのことにこう責任を持ってとか、こう使命を持ってやりますっていう意味で使いますけども、そうじゃなくて、ここで言う重荷っていうのは、図らずも負わされてしまったこと、図らずも自分の弱さのために失敗してしまって、その結果とかですね、自分は悪くはないんだけど、いろんなことに巻き込まれてしまって、自分が負わなければならなくなってしまった問題、それをこうイエス様はここで重荷っていう言葉を使いました。今私たちが置かれている現状っていうのは、まさしくそういう現状じゃないかと思います。残念ながら、生まれてから死ぬまでですね、何にもそういう重荷がなくて、生涯を終えたなんていう人は残念ながらいないわけですね。私たちは、この震災のこともそうですけど、多かれ少なかれいろいろな重荷を負って生きています。実は今日の賛美礼拝で歌われているこの「メサイア」を作曲したヘンデルという人も、私たちと同じようにこのいろんな人生の重荷を負って生きた人物です。彼はドイツで生まれました。で、活躍をしたのはイギリスだったんです。家族でイギリスに渡って、そして音楽家として大変成功を収めた人物なんですね。で、ところが50代になって、ちなみに私この間56になったんですけども、50代になってからですね、50代になってから、それまでは順風満帆で行ったんですけども、50代になってから、この相次ぐですね、オペラの興行が失敗をするんです。で、それまでは非常に順風満帆に行ったんですが、なぜか50を過ぎてから、多分その時代が変わっていったんでしょう。このオペラの興行をするんですが、お客さんが入らないで、入ったもの、残ったものは借金だけという生活が始まります。で、今の例えばプロの音楽家は、例えばマネージャーがいたり、プロダクションがあったり、いろんなこの例えばコンサートをするときに、コンサートだけやればいいわけですね。例えば、福山さんがですね、このチケットを売るところからやらないわけですよ。全部やってくれて、彼は、もちろんステージのいろんなことをやるでしょうけど、そこで歌うっていうことに集中できるんですけども、当時の音楽家は、この例えばオペラの興行をするときには、その興行のどうやってやるかから、誰にこの演奏してもらうかから、誰にいくら払うかから、会場をどこでやるか、今で言ったらチケットをどうやって売るか、全部一人でマネージメントもしてたそう。で、彼はそうやって成功してきたんですが、50歳を過ぎて、打つ手打つ手、ことごとく失敗をして、借金の山にまみれていって、で、ついに裁判所から破産宣告を受けるまで行ってしまった。そして、なんとかこの失敗を取り返そうと思って、さらに音楽界を解散するんですが、世の中はなかなかこういう一度落ち目になると、落ち目の人に振り向いてくれないですよね。いつの時代もそうですよね。彼がどんなに音楽界を開いても、お客さん集まらない。さらに、借金が増えていく。そんな中で、日本には非常にいい言葉が、いいというか悪い言葉がありまして、弱り目にたたり目っていう言葉がありますよね。52歳の時に、彼はついにストレスがたまって脳内出血になってしまって、 そして一時は右半身が不随になってしまう。もうここまで落ちるかという絶望の淵に彼は落ちます。まあ、それでも彼はなんとか頑張って、この一生懸命リハビリに励んで演奏に復帰をするんです。そして、まあ、不自由な体を引きずりながらまた演奏活動をするんですが、まあ、それでも興行は残念ながら不振でした。で、ついにある時彼は家族を連れてこの成功を博したドイツからこっそりとイギリスの故郷に夜逃げをすることを考え始めて、まあ、その計画を立て始めたそうなんです。まあ、そんな時に彼の一人の友人ジェネンズという人がヘンデルの窮状を知って、そしてなんとかヘンデルを立ち直らせてあげたいと考えて、彼のために一つのオラトリオというのを書くんですね。オラトリオというのは特に聖書の言葉とかお祈りをこうなんて言いますアレンジして、それに曲をつけて物語のようにこう作曲する演奏するのをオラトリオと呼ばれるんですけども、で、まあ、その歌詞を彼が提供してくれるんです。でそれに曲をつけて演奏会を開いて、もう一回再起を図ろうじゃないかと、自分がバックアップするからと応援しようとするんです。でその時にヘンデルに渡された歌詞が今私たちが歌っているメサイアの歌詞なんですね。で実はこのヘンデルのメサイアに出てくる歌詞はほとんど先ほども言いましたけども、英語のですね、金帝訳キング・ジェームス・バージョンってよく言われてますけど、英国金帝訳というこの聖書の言葉をこう並べてアレンジして並べたんですね。でちょっと歌いやすいようにこの歌詞をちょっと言葉を変えたぐらいで、ほとんど聖書の言葉を並べたものでした。で、まあ、第一部は3部からなってまして、第一部はこのやがて私たちを救い主が来られるっていう予言と、そしてイエス・キリストというお方が生まれになったよというお誕生についてね。で第2部はその救い主がやがて私たちの罪を負って十字架にかかって死んで死を破って復活されるというイエス・キリストの十字架と復活なんです。で第3部はやがてその救い主がこの、ね、本当にこの不条理な不正に満ちたこの世界を新しくするためにやってこられるというキリストの再臨という、まあ、その3つの部分からこのジェネンズが聖書の言葉を選んで、そして本当に心を込めて友達ヘンデルのためにこの歌詞を用意して、そしてその手紙を渡したところがヘンデルさんはどうしたか。彼は全くその手紙をもらって、そしてその内容を聞いても、そして中を見ても全く気乗りをしませんでした。ジェネンズが帰った後にゴミ箱にポイしたそうですね。ゴミ箱にポイしてしまったそうです。よかったですね。うちだと月曜日に燃えるゴミの収集が来るので、もし今日渡されたら、明日ポイしちゃったら終わりだったんですが、まあこの頃は多分ゴミの収集が来なかったと思うのでゴミ箱にポイしちゃった。で全然もう気にしない、ね、もうなんダメだと思ったそうです。ところが当時ヘンデルはこの不眠症に悩まされていて、夜なかなか寝ることができなくて、ある晩寝ることができないで、まあ、寝室から出てきてリビングルームをうろうろしていたらしいです。でその時に何気なくゴミ箱に捨てたジェネンズの手紙を何気なく取り上げて、もう一回そのジェネンズがくれた手紙とそこに書いてあるこのオラトリオの歌詞を読んでみたそう。その時に彼の目に飛び込んできたのが、まあ、今回演奏してませんけどメサイア2番というこのテノールの独唱曲があるんですけども、このそこに使われている聖書の言葉でした。旧約聖書のイザヤ書40章1節2節というこういう言葉です。慰めよ慰めよ私の民よとあなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、そのロークは終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと、という言葉を読んだんですね。慰めよ慰めよ私の民よ、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、そのロークは終わり、その咎は償われた。つまり神様がやがて救い主イエス・キリストというお方が来ると、このイエス様が本当に重荷を負って苦しんでいる、 うめいている人たちの重荷を代わりによって慰めと励ましを与えてくれる。だからそのお方が来るのを待ち望んで歩もうじゃないか、希望を持って生きようっていうこの聖書の言葉だった。もう絶望にまみれていたヘンデルはこの言葉を読んだ時に心に火が灯ったんですね。希望の火が灯ったんです。そして彼はこのジェネンズがくれたこのメサイアの歌詞をもう何度も何度も読んだそうです。つまり聖書の言葉を何度も何度も読んだそうです。絶望の中にあってもうこんなものはやったって無駄だと思ったヘンデルは、しかし聖書のその聖書の言葉を読んでいった時に力に満たされて記録に残ってるんですが、なんと1741年の8月22日から9月24日のわずか24日間で、全部演奏すると約3時間ぐらいかかるんですね。このヘンデルのメサイアの全曲の楽譜を書いたそうです。これ私たちが教会で使っているのは非常に簡易版です。まあ、ピアノの、伴奏があって4声がまとめられているこんなものですけども、実際の楽譜はこんなものではありません。オーケストラでやりますからご存知だと思いますが、これの数倍どころか 10倍近い、おそらくこんな分厚全部やったらこんな分厚い楽譜のパートを、まあ、今のようにパソコンに鼻歌を歌うとですね、全部、ね、つけてくれるとかね、そんな時代じゃないですよ。一個一個手書きで譜面を変えていった。24日間でこれを書き上げたそうです。で、まあ、このように作曲されたメサイアの中で先ほど皆さんと歌った第一部の締めくくりの歌が疲れし者よという曲でした。私たちの救い主イエス・キリストは、この聖書が私たちに紹介している救い主イエス・キリストというお方は、私たちの人生の重荷、本当は負わなくてもよかったのに、図らずもいろんな問題で私たちが負ってしまった病気や心配や不安や失敗やさまざまな問題、人生の問題を共に負ってくださる方だと言うんですね。すべて疲れた人、重に負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげる。で、単に休ませてあげるんじゃなくて、あなたの重荷を私が一緒に負ってあげるから、あなたの重荷は軽くなるよって言うんですね。単に全部重荷を負ってくれるんじゃなくて、私たちはこのイエス・キリスト教会でですね、こう聖書を読んで教会に集って、そしてこのイエス様を救い主として信じたからといって、私たちからすぐ病気が治ったり事業が大成功したりですね、急にこの全部のことが解決するわけじゃありません。まあもちろん解決する時もありますけども、ほとんどの場合は私たちは例えばイエス様を信じても同じ病気を追い続けるでしょう。同じ失敗の中を生きなければならないでしょう。同じ心配の中で生きなければならないっていう現実は変わらない。まあしばしばそのことが多い。でもこの私たちの人生のさまざまな問題を追ってくださるイエス・キリストっていう方が私たちの人生に来てくださるときに、このお方が私たちの重荷を一緒に追ってくれる。小さな時よく買い物に行ってですね、この買い物袋を下げて、今の時期だとリンゴかなんか10個ぐらいですね、幼稚園生ぐらいが持って、歩くと重たいわけですね。でそのままやってると下ずるずると、吸っててですね、家に帰った頃にはリンゴがほとんど下ろされてるという状況になっちゃうんですね。だけどそこでお父さんやお母さんが一緒に行ってスーパーマーケットの白い袋の反対側を持ってくれたらどうでしょう。おちびちゃんはリンゴ持って家まで帰ります。でもおちびちゃんはほとんど重さを感じないでリンゴを家まで持って帰ることができますし、まあリンゴも途中ですりおろされることはありません。同じようにこのクリスマスに来てくださったイエス・キリストっていうお方は、教会のシンボルは十字架ですが、十字架は私たちを作って私たちを愛して大切にしてくださっている神様がいらっしゃるのに、その方を信じないで、その方を無視して自分勝手に生きているがゆえに、私たちの人生に起こってくるさまざまな問題を身代わりに全部引き受けて追って十字架でその問題を始末してくれた。自分の命を捨てて全部始末してくれた。 そして何よりも私たちが誰も勝つことができない人生最大の敵、死。隣は最上ですね。私たちはここに住んでて、いつも死っていうのがある意味で隣り合わせのところに住んでます。私たちは人間は必ず生まれたら死ななきゃならない。死んだらどこかに行って終わりなのか、そうではない。その人生最大の敵である死を破ってイエス・キリストは復活された。そして今日も生きていらっしゃって、私たちの人生のさまざまな問題や失敗、重荷を負って一緒に歩んでくださる。すべて疲れた人、重荷を負った人は、私のところに行きなさい。私があなた方を休ませてあげますとイエス様が言われたのはそういうことなんですね。失意のどん底にあったヘンデルはこの聖書の言葉を読んで今日も生きておられる救い主イエス様に触れました。その時にもう立ち直ることができないような状況にあった彼の中に新しい生きる力が生まれたんです。もう一度ここを乗り切っていこうという力と知恵が生まれたんです。彼はこの実はメサイアをきっかけにもう一度この音楽界にカムバックするんですね。そして76ぐらいでしょうかねぐらいまでこの後もさまざまなこの音楽を作って今私たちもそれを聴くことができるそのようになりました。私たちは 3.11 の問題を経験しました。私も7月から5回被災地さまざまなところを回ることはできませんが福島県のいわき市にある意味で集中的に5回行ったり来たりしています。また来年にも続けて支援の形で伺うことになると思います。行くたびに私が思うことは特に教会を中心に活動をしてますので教会の牧師やまた教会に集っていらっしゃるクリシャンの方たちとお会いすること、またそこを通して教会の周辺にある仮設住宅を訪問したりとかっていう形で動いてますけども本当にこの特に教会の方たちとお話をして本当に厳しい本当にまさかという人生でこんな問題が起こるんだろうかと思うようなこの追い切れない問題にぶつかってらっしゃる方たちが、何人もいらっしゃるんですね。実際お話を聞いていると本当にびっくりするようなことがたくさんあります。しかしその中でこのイエス・キリストというお方を信じてそしてこのイエス・キリストというお方に、希望を託して、ゼロからの出発どころか、マイナス数千あるいは数万数億からの気持ち的には出発でしょう。でもその中で毎週教会に集いそしてこの聖書を読み祈り力をいただいてそして歩んでらっしゃる。それだけではなくてご自分も大変なのに周りにいる方たち この支援に心を砕いてらっしゃる。そういう方たちにお会いするたびにああイエス様ってすごいな、クリスマスにお生まれになったイエス・キリストが私たちの重荷を負ってくださるっていうのはなんか中途半端なことじゃないんだ、本当にこれだけ厳しい中でも人間的に言ったら本当に厳しい中でもイエス様はそんな状況にあっても見捨てないで一緒に重荷を負ってそして生きる力をそして自分で生きるだけじゃなくて周りの人に一緒に生きていこうねって呼びかけるそういう力を与えてくださる方なんだ。クリスマスに生まれてくださったイエス・キリストはそういう方なんだということを、私は行くたびに、励ましに行くんですけど逆にいつも励まされて、力つけられて帰ってきます。聖書は言います。すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているからあなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は追いやすく私のには軽いからです。ぜひこのクリスマスですね、単にクリスマス教会でムードを味わうだけではなくてこの神様が 私たちのところに送ってくださったこのイエス・キリストというお方のことを、ぜひこのことをきっかけに、聖書を読んで、そしてこの、私たちの人生を共に歩んで、私たちの重荷を共に負ってくださるこのイエス・キリストという方を本当に個人的に知っていただければと思います。